今いただいたワインは何というワインですか？
はい、これはですね、2004年のヴィンテージのですね、キアンティクラシコ、カーザフラッシュという生産者のキアンティクラシコなんですけども、まあ、あの、キアンティといえば もちろんトスカーナのワインでして、これはまあトスカーナのですね、まあ、牧歌的な美味しさというか、そういうおおらかで素直で豊かな、美味しく感じる、普通に自然に美味しく感じる、まあ、例えて言えば癒し系のワインだと思います。
ところで先ほどの話では瓶で熟成させるとおっしゃっていましたが、ウイスキーのように樽のままで10年20年と熟成させるということはないんですか？
はい、ワインの場合はですね、最長でも2年程度の熟成、樽で熟成させて、まあ、発酵してワインの、まあ、赤ちゃんのようなワインができて、そこからまあ2年程度熟成、最長でもですね2年程度熟成させて、それにから瓶に瓶詰めするわけですね。で、ものによってはそれを地下セラーで、まあ、ワイナリーの地下セラーで10年、20年、あるいは50年、100年とですね、熟成させることはあります。
そうなんですね。
はい。で、ここでですね、ワインの一生というものをですね、少し詳しく見ていきたいと思います。取り上げますのはですね、まあ、フランスの赤ワインを代表する、ボルドー五大シャトーの一つですね、シャトーマルゴの、まあ、今からちょうど20年前に収穫されたですね、1989年産を例にとって、その熟成の変化を見ていきたいと思います。まず最初にですね、リリース直後ですね、それがまあ1992年から94年頃なんですけども、私自身は94年に、試飲しているのですが、その時の色はですね、黒紫がかった赤だったんですね。香りはまあカシスとかチョコレートのような香りがしまして、でリリース直後のですね、若々しい時期だったんですが、89年産ボルドーのですね、特徴でありますおとなしい酸とですね、新鮮な果実のうまみとのバランスが非常に良くてですね、意外なぐらい美味しく飲めたんですね。で、次の段階ですね、1995年頃から2009年頃の話なんですが、実は2000年頃に私自身は試飲をしているのですが、色はですね、少し紫がかった赤ですね。で、香りは少し焦げた感じがしまして、全体的に味わいが、風味がまあ閉じ気味だったんですね。で、単にまあ渋みですが、が少し強くてですね、少し伸びづらかったというような記憶があるんですね。で、次の段階、2010年頃から2020年頃、これはですね、ある、まあ、有名なワイン評論家によりますところのですね、飲み頃の予想になっております。で、2010年頃から飲み頃が始まって、以後15年間続くということなんですね。もちろん、これはあくまでも予想ですよ。まあ、それぞれ、まあ、いろんなケースはあると思います。で、さらに、次の段階ですね、2026年以降の話ですね。つまり、飲み頃が15年間続いたその後の話なんですが、それは、すでにもうピークは過ぎてるわけですね。で、徐々にまあワインとしてのまあ味わい的には衰退していくわけですね。というふうに以上4つぐらいの時期に分けることができそうなんですね。で、まあもちろん何度も申しますが、2010年以降のコメントというのはまだ2010年になってないわけですから、あくまでも予想なんですね。
まるで人間の人生のようですね。
はい。で、この89年産のシャトーマルゴーというワインはですね、リリース直後っていうのは結構本当に美味しかったんですね。で、その後15年ほど熟成の途上、すなわち味わいの閉じている時期があって、2010年ぐらいから飲み頃が始まって、以後15年間はまあ美味しく飲めそうなんですね。まあ、例によって、そのボトルの保管状況ですとか、同一ロットでもですね、ボトルごとの個体差というのもありますので、なかなか予想通りにならないかもしれません。まあ、繰り返しますが、この飲み頃予想というのはですね、89年産のシャトーマルゴーに関するものでして、翌年の1990年産のシャトーマルゴーは、まあ、前述のですね、先ほど申しました有名な評論家、ワイン評論家の飲み頃予想では、2007年から2020年となっているんですね。で、また別のですね、五大シャトー、例えばシャトーラトゥールのですね、89年産というのは、同じくですね、2012年から、2030年の飲み頃予想となっているんですね。このように、まあ、生産年、 まあ、ヴィンテージというんですが、あるいは生産者、ブドウ畑ごとにですね、すなわちその年の天候やテロワール、生産者のポリシーによりよってですね、ブドウの出来、まあ、引いてはワインの出来が全く異なるわけなんです。したがってそれぞれに飲み頃が違ってくるわけなんですね。
それぞれに飲み頃が違ってくるんですね。でも初心者にはとても難しそうなんですが、それにしても飲み頃って大切なんですね。
そうなんですね。まあ、ところでですね、飲み頃を過ぎたワインというのは一体どんなもんなんでしょうかね。
飲み頃が過ぎたワインですか。
はい、色はですね、まあ、茶褐色に近づいてるんですね。実はで据えたような独特の匂いがしまして、まあ、専門用語では、腐ったキャベツのような匂いというような表現もあるんですけども、味わいがですね、こう平板というか、なんかこう力が感じられないんですね。で、まあ、たまには過剰な酸味ですねを感じる時もあるんですね。まあ、当然のことながらどう考えてみても美味しいと思える代物ではないんですね。
浸かりすぎたお漬物のような感じでしょうか。
そうですね。さて、シャトーマルゴーのようにですね、もう小売価格がまあ5万円からまあ100万円ぐらいまでもするようなですね、まあ、最上級のですね赤ワインの話はひとまず置きまして、より現実的に小売価格で5000円程度のファインワインの飲み頃について考えてみたいと思います。この価格帯のものであればですね、国内でリリースされて、あとですね、1年間、まあ、セラーで熟成させることによりましてですね、劇的に美味しくなります。で、もちろん5年程度熟成させても面白いと思います。例えばこのクラスのファインワインを、まあ、12本まとめて購入していただいて、毎年1本ずつ記念日に開けてみるのも、その12年間の熟成の過程、プロセスを実感できてですね、大変楽しいものだと思います。
なるほど。ちょっと飲み頃に気を配ることで、ワインを何倍も美味しく飲めるってわけですね。でも12年間もどこに置いておけばいいんでしょうか。
はい、それなんですけども、先週も少しお話ししましたが、やはりワインセラーというのはやっぱ必要なんですね、ご家庭でも。で、最近は、まあ、10年前はかなり高かったんですけど、最近ここ、2、3年安いものが出てきまして、まあ、例えば12本入りで、まあ、5万円程度のものが出てきてますので、まあ、そういうものを、まあ、お使いになられる方がいいですね。たまにそのワインの本を読みますと、濡れ雑巾を巻いて押し入れの奥に置いとけばいいのだというようなことを書いてある場合もあるようですけども、それは正直ファインワインの場合は人夏で多分アウトになると思います。
とても参考になりました。来週はどんなテーマですか。
はい、次週第5回はですね、ワインの飲み方です。来週もよろしくお願いいたします。
今回もお話しいただきましたのはワインガーデンリブゴーシュのオーナー細谷史郎さん、そしてお相手は関西学院大学の西坂瑠璃さんでした。来週もぜひお聞きくださいませ。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りいたしました。